キップカンス姫スのポッドキャスト。アウェ
イ。思い出した。大事なこと忘れてた。
なんですか。
ウェスクレイブも死んじゃったんだよ。ウェスクレイブ。
誰ですか。
興味ねえか。あのね、もうエルム街の悪夢。
あ、はい。
とかスクリーム。とかを作った、まあ、ホラー界では超有名人。だからそのウェス・クレイブが死んじゃったのはすげえショック。
いくつぐらいだった
の ?70
あの超巨匠ですね。
23とかかな、まあ、見たの忘れちゃった。でも昨日かな発表が、うん、すごい人なんだよウェス・クレイブって。人生の中に素晴らしいアイコンを2つも作れてる。
あ、代表作が2つある、2つ以上は天才ってよく言いますもんね。
うん、だってフレディがあるって、
うん。
で、スクリームのマスクとさ、うん、あれがあって。で、スクリーム4。もうスクリームは3部作でもう無理かなっつってて、やべ、10年以上の時が空いて、4を撮ったの。それが2011年かな。
あ、結構最近です
ね。で、もう結局そこで亡くなっちゃった。なんか残念。ああいう、なんか、今70ぐらいの監督って面白いじゃん。マッドマックス4もそうです
ね。まあまあ見えてないっすよ。
うん。
早く来ないと。
もうね、とにかく、アンコールでもう一回なんかね、4カ所ぐらいでやるらしいね。
あと爆音でやるんですよね。
そう。4DX と立川の爆音上映会の。
はい、立川はちょっとどうにかして行こうと思ってるんですよね。
行った方がいいよ。マジで。
あれを見てないっていうのがちょっと悔しすぎるというか。
うん。
そうなんですよね。
なんかだからマッドマックスで久しぶりに映画をみんなで共有するっていう楽しみをなんか覚えた気がするもんね。
本当にタイミングが合わなくてその日もうこの時間しかないっていう時に、
うん、
海町ダイアリー見に行きました。
あっちか。あれまでも話題になってたね。
マッドマックスのどっちで本当に本当30分違ったらマッドマックス行けたんですよ。
はいはいはいはい。
でいやじゃもうこれ無理だなって思ってもじゃあ海町ダイアリーもずっと見たかったから、
うん、
って言ってずっと泣いてました。
ああそう。
一生見てられるなっていうのが良かったです。
ああそう、
はい、
あれってあの監督でしょ。
是枝監督。
うん、是枝監督。誰も知らないとか、
はい、
そうです。
良かった
です。俺でもねそんないいの海町ダイアリーって。
いや良かったです僕は。
あ本当。じゃあ見てみよう。なんか
結構賛否分かれるみたいな。
そんなにもともとすっげえ好きな人好きなの。ラジオでインタビューした時に、
はい、
アシットマンのボーカルの子が、
あ、はいはい、もう
大木くんがめちゃくちゃ好きだっつって、で PV も撮ってもらったのね。そのファンだってこと。
小枝さんに
です
か。うん。あ、そうなんですか。
確か。もうその大ファンだってことを伝えて、
へ
もうそれこそ手紙書くような熱量で。ああそうなんだっつって俺そんなハマんなくて。
あでもなんか、うん、そのいいなって思うのは結構かっちり作るけどその、うん、ドキュメンタリー部分がやっぱ大事って思ってる人なんですよ。
うん、分かる分かる。
そういう撮り方なんですよ。
うん、
だから物語あるんだけどそこで役者がやったこととか、うん、役者の成長をちゃんと撮るというか。
撮るんだよね。だからなんかどっから演技でどっから演技じゃないかみたいな風に困惑させたところを撮って、
はい、
そこから表情を撮るっていうもんね。
はい、あすごいなぁと。
だからテレビのドキュメンタリーとか作って、
そうです、そのテレビの、
ね、テレビの会社ですよ ね、
あテレビのディレクターでここまでいけるんだっていう。
しかもあのアスナロの PV 撮った人はあの人の弟子だから。
そうですよね。
もうだから守屋さんっていう、
はい、
だからそうやって考えるともっと好きじゃないといけないのかなと思ってます。不思議なもんだよね。それ
いやでもだから良かったっすよ。
あな
んか、うん、あの広瀬すずさん、
はいはいはいはい
の演技のつけ方を本人なんか聞いたんですって。台本をしっかり読み込んで演技指導するか、
うん、
子役って結構その口伝えでこういうふうにしてこういうふうにしてっての、うん、どっちがいいって聞いたら、うん、広瀬すずが私はその口伝えでって言って、
あ
多分そういう演技の人はこれがおそらく最後じゃないですか。年齢的にも多分17、6とかそのぐらいだと思うから、その最後の、なんていうか、その子役としてみたいな 多分演技の仕方が最後なんじゃないかな。
でもたけしさんはあれだよ、台本あるけど、はい、現場ですぐ書いちゃうから、セリフとか2行ぐらい自分で書いたやつをスクリプターが書いて渡して、あ、これに変わったからっつって、
へ
えっていううちにやってて、はい、オッケーっつって、
へえ、そうなんですね。
そのああっていう方が、
なるほど。
だから 俺ね、たけしさんの演出ですげえと思ったのが、ソナチネ見た、
超好きっ
す、いいべで、ソナチネでさ、はい、あのチャンバラトリオのさ人がさ、殺し屋じゃない、
はいはい、
あの海とかにこう何回も出現するじゃない、はいはい、でこうあの釣り竿とか持ってさ、うん、クーラーボックスも持って、うん、でそこの部分でさ、要するにさ、ああいうさ昔からの芸人さんってさ、
はい、
殺し屋ですって言っちゃうと殺し屋の顔しちゃうって、
あ、そうなんですか、
殺し屋だぞっつって、こう釣り竿を持って歩いちゃうんだって。だから田口さんは、ああごめんなさい間違えちゃったっつって、殺し屋じゃないわっつって、あの釣りしてる人っつって、なんかいい釣り場ないかなっつって、さっきそうだから設定としてはさっきあそこで釣ったけど、
はいはい、
なんか全然釣れなかったなっつって、違う釣り場探してる感じなんつって、うん、歩いてる、あの砂浜でこう釣り竿持ってクラブス持ってるとこがすごい怖いじゃん。
だからそれも絵の絵取りで不安感を出すから演技してくれるなってことなんですね。
で特にその芸風が重なってる人っていうのは、もう実は演技する必要なくて、人間として顔が完成されちゃってるわけじゃない、うんうんうん
ですね、
そこにその過剰な演技入れると邪魔だっつうわけよ ね
過剰な成分がついてくるっていう、うん、
そうそうそうそう、
ね、もうそれをもともと排除した時点でキャスティングしてるんだから、そのままで
そういうことですよね。だから大杉蓮があのオーディションに、あのそれなんか事務所のミスかなんかで、
はい、
すごい遅刻しちゃったんでしょ。で終わり間際に、でも遅刻してああもうダメだと思ったけど、すいませんって言って本当に申し訳ございませんって謝った上で、あでもまだ監督いらっしゃるんでじゃあ行きましょうかっつって、開けて入ってきた顔で、そしたらもたけしさんがもう、あ分かった帰ってくださいっつって帰らしたって。そんでその日の夜にもすぐ電話が
来て、合格だと、
合格だから、もう入ってきた瞬間の顔で全てが決まってるんだって、うんうん、でもそれはその今村翔平さん昔、その日本エアコーの俺らもそういうふうに面接があるから、うん、それでもう入ってきた瞬間に決まってるから、あとは何かこう何かやってって言われるの、無茶振りされるのよ、はい、君何バンドやってんのとか、じゃあバンドの歌歌ってみて、え、ギターないっすよ。いいよ、アカペラで。歌ってみて。はいっつって歌うじゃん、
はい。
とか、そういうことをやらせるの、いっぱい、いろんな人間に、
はい。
でもそれはもうほぼ遊びなんだって。
性格悪いっすね。
性格悪いんだ。だから一発で決まってんだって。もう、その、開けた瞬間に。
でも、欲しい顔ってあるじゃないですか。
うん、
この顔が配置されてるっていう、
うん
う
ん、
なんか、好きな監督を見てると、ああ、こういうやついるよなとか、
うん、
この配置の。
コーエン兄弟とかそうじゃん。
あ、そうなんですよ。
だから、たけしさんもすごい意識してんだってね。
やっぱコーエン兄弟。
で、俺は見てねえよって言うんだけど、なんか、さりげなくあったりするらし
い。いや、でも、コーエン兄弟とか確かにそうなんですよね。
あれ、顔だよね。
顔なんですよ。
あの、場面の収まりのさ、
はい、
顔でなんかやってるなって気がするもんね。
いや、ジョン・タトゥーノとかブシミはどういうふうに、多分逆の発想なんじゃないかって気もするんですよね。こいつらを使いたいからどういう物語を作ろうかって思ってるような気もする。
わかる。だからあの公演兄弟のうまさってそこだと思う。なんか分かんなくなる
でしょ。どっちが先か分かんないんですよ。
そう
配置が絶妙すぎて、もうこいつこの役以外ない、この顔以外ないみたいな、すごいあと本当に思いました、ね、
でもだから俺コーエン兄弟とかってまあ、俺しか思わないかもしれないけど、倉本壮が一生のテーマにしているっていうかさ、
はい、
北の国からでやりたかったことってさ、
はい、
その人間がね、
はい、
真面目にやればやるほど、
うん、
その滑稽になってしまうとか、
はいはい、
真面目にやれば、ま、真面目に生きよう真面目に生きようって頑張ると矛盾が絶対出てくる、
悲しみが出てくる。
そうだから それって山田洋次イズムにもこう通じんだけど、そこのアリウっていうか、なんか光栄にもそれも感じる。
いやでもそうですね。あの人たちも徹底して人間を描きたいって人たち。
あとブレだよね。
はい。
そのね。
だからいいいいよよくしようよくしようと思ってるけど、うん、それが失敗しちゃうっていう話ばっかりだよね。
そうそうそうそうそう。
でそこにもう本当に超怖い、もう何ですか、悪意なんか、うん、なん本当にただの悪意がやってくるっていう、うん、一番怖いパターンなんですよね、光栄兄弟の怖い。
そう、あのね、だからたけしさんに近いんだよね。だから何つうの、
純粋な暴力的な純粋悪みたいな、
うんうんうん、
無邪気にやってるだけみたいな。
そうだからさ、そのさ、そのさ、こう敬意がさない悪って
あ
るじゃん。
ズ
バッて悪が来るから、そうそう
そう、
悪
無邪気なんですよ。
そう、
なんかこう自分が
楽しいノーカントリーとか
そうなんですよ、ね、そうなんですよ、ね、もう本当にこれが楽しいと思ってるからやってるとか、なんか本当そんぐらいのことなんですよね。
お
あれは本当こうで、不穏さがちゃんとあるっていうか、あいつ殺人犯が
う
ーんって最後の方で、
うんうん、
車運転してるから、
あるね、あるね、
バックミラー越しにこう映るじゃないですか、顔が。
ああ、
もう、あんな不安な時がね、この後絶対何かが起こるっていう、もう超怖いじゃないですか。
うん、
もう、あ、絶対何か起こる。
そう、だから、地味なのに、振りがすげえ効くんだよね。
いや、もうほんとそうなんですよ。
そのワンカットで。
もう超怖い。絶対この後何かが
起こる。怖い。
あ、なんか、いわゆるジャパン。
だから俺、すげえ、なんつうの、こう、はい、体力的にも、頑張るぞっていう時じゃないと、はい、この影響だって
見
てない
。確かにそうですよね。
あれ映画館で見た方がいいよね。
いや、そうなんです
よ。もう見るしかないっていう感じをした方がいいよね。
はい、超怖かった。ノーカントリーとかもう。
怖いよ、あれ。
もうずーっと体がこわばってます
。こわばっててさ、もう筋肉痛になる映画
だよ。いや、めっちゃ、でもめっちゃおもろかったです、だから。
それ、だから、映画としてはすんげえ面白いんだけど。
すごかった。
で、対比があるんだよね。
はい。
その平和な日常みたいな。
だから、
と対話。
それこそ、うち両親が、うちに来て、
うん、
なんか面白い映画ないのみたいな時にノーカントリーを借りて帰ってた時があって、
お
DVD で見たからかもしれないですけど、もう超つまんなかったって言われたんですよ。何これって言われたんですよ。ファーゴも含め公園兄弟は全部つまらんって言われたんですよ。
でもあれハマるとな、
いや分かる気もするんですよ、うん、なんかその
でもハマんないと、
そうなんですよ、ダイハード的なエンターテインメントさはないじゃないですか。
だどっちも好きだけどね。
そうなんですよね、
うん。
わかるんですよ。
だってダイハードやっぱ何回見ても面白いもん。
そうなんですよ。
だから親父、あとスピードとか。
そうなんですよ。親父とか母親に言われるのもわかるんですよ。つまんないって言われる。
わかるわかる。
でも、いやでもこれな、すっげえ面白いんだけどなっていう。
うん、
でも絶対でも口でどんだけ説明してもわからないと思うんですよね。
うん。確かに難しいかもしれないね。
はい、
だから、こう、両極端なんだよね。
はい。
だからその混ざらないからいいし、うん、どっちも中毒性があるから、欲しくなるみたいな。
公園兄弟はやっぱ、ね、好きなんですよ、ね、なんでかも、うん、面白いなって思って。
だからそういう意味では、うわこれは面白いな、びっくりしたなと思ったのはあれだった、チャールズ・ブロンソン、
あ
のウーン・マンダムの人、
はい、
うん、あれ俺もウーン・マンダムの人でしかない。あとピンカル兄弟似てるなとか、
はい、わかります、はい、
うん、ぐらいの感覚だったんだけど、なんでブロンソン、ブロンソンっていう人がいるんだろうなと思って、うん、ちょっと興味が出て、こういろいろ見てみたの、ブロンソンの映画を、
はい、
そしたら、メカニックって映画なんですよ、
はい、
これがね、俺ちょっとむちゃくちゃ上がっちゃったんだよね。
それはシリーズであるんですか？
違う、一作なんだけど、
うん、
メカニックって言って、ね、ブロンソンはね、ある組織にね、所属してる殺し屋なわけ、プロの。で、なんでメカニックかっていうと、
はい、
その、殺された人間のこと、殺す人間のことを徹底的に調べるのよ。で、その人間が死んでも必ず殺されたなんて思わせないようにするわけ。だから狙撃するゴルゴ13とかそういうんじゃないわけよ。
なるほど。
もう徹底的に調べる。相手を。で、まずそのね、最終的にはライフルで撃って部屋を爆破させて、
はい、
殺すんだけど、火災ってことで終わるようにするわけ、仕掛けを。でそのメガニックっていう映画があって、これのすごいのが、コーエン兄弟とかにもちょっと通じるなっていうか、 俺多分コイン教とコインの好きだったんじゃないかなと思うんだけど、うん、静かに映画が始まって15分間セリフがない、うん、もう淡々とブロンソンがそれを用意してる。
え、これ
あ、これはねリメイク、
リメイクされてるんですか。
うん、
ジェイソン・ステイサム。
そう、ジェイソン・ステイサム。こっちはもうただ派手な映画になっちゃってるんだけど、いや、ジェイソン・ステイサムはステイサムがかっこいいんだけどさ。
いや、わかりますけどね。
違うんだよね、そのやりたいことが全然違っちゃってるの。ブロンソンのメカニックはもう全然また違う。これはね、ちょっとおすすめ。
見たい
です。で、最後がね、また皮肉に終わったりするところもね、またいいんだよ。騙し合いみたいな。
メカニック。うん、それは、殺しに全てをかける男の子だと、うん、壮絶な銃撃戦の真っ只中、今と
こ最近ね、なんかよく、なんかいろんな人に映画、何良かったって言われて、はい、まあ、もちろんマッドマックスの話とかひとしきりした後に、これ言っちゃうんだな、メカニック。すごい印象に残った。まあ、あとウエス・クレーブンが死んじゃったから、それのこともあるけど、これはね、すげえね、印象に残ってる。で、これでハマって、ブロンソンのシリーズをちょっと見るようになった。
主演してるやつ。
そしたらさ、あの、町山さんの本読んだが、最近新しいの出てるね。あの、違う、映画秘宝の今連載またまとめたやつが出て、狼は天使の匂いっていうのが出たのね。それが、要するに、少年期に見たアクション映画、はい、お父さん変わってる人で、お父さんがすげえアクション映画見せる人だったん
で、
だからそういうのを、見たその感想みたいな、それをもう一回見て改めてその映画評価として語るみたいな、それの中にもメカニック出てくるんだけど、でブロンソンが狼シリーズとなって狼をさらばとなって、はい、奥さんが、要するにニューヨークとかのさ、もう治安が悪いとこ住んでるのよ、はい、で奥さんがもうその変な乱暴者、単なる乱暴者にさ、もう家に忍び込まれて、もうほぼレイプとかそういうのもあった上でもう殺されるわけで、娘はその様子を見てるからもうちょっとおかしくなっちゃうわけで、本来ならば娘もいいとこのね、弁護士かなんかの男のとこに嫁に行ってさ、幸せな暮らししてたのにさ、たまたまさそう襲われて一家がもうどん底に落ちる。でそうなった時に、だけどもう自分がその家にずっといると気が狂いそうになるから、ブロンソン、だからその設計技師としての仕事を守って、
ちょっと皆さん本当にすみません、うん、ちょっとトイレ
いいよで、その 続きなんだけど、その奥さんと子供がもう奥さん死んじゃってんじゃん、子供めちゃめちゃでしょ、はい、で仕事してないとおかしくなりそうになるっつって仕事の出張の予定をさ守ってそのまま行くわけ、うん、したら向こうは結構な銃社会だったわけ、たまたまその出張してた先が、はい、で銃はいいよっつってこの銃をバンバン撃つ人が仕事先の人で、
うん、
であんたもどうだねなんつって射撃場でバンバンバンバン撃ってるうちにそのこうどんどん腕が上がってくる、もともとその運動神経も良かったブロンソンは、でとにかくまあ簡単に言うとそういうことなの、銃がの腕がバンバン上がってって、自分の中でも何かが発散されてくるんだもんね、うん、それ多分向こうの人も気遣ってくれたんだよ、
うん、
そのそういう心に傷を持った男が来たんだから、うん、一生懸命仕事してくれてんだからこういうふうに、
うん、
で最後に、まあ、今じゃありえないけど飛行場でプレゼントされるの箱、まあ、お土産だって、
あそれはまあ中身は何かが分から
ない、分かんないから、で帰ってみてびっくりな、開けてみて銃なわけさ、でそれを持った瞬間からそのブロンソン変わっていくわけよ、それでもう悪党見つけちゃぶち殺していくわけ、どんどん、
うん、勝手に自警団になっちゃう、うん、
自警団、勝手な自警団だけど、これもその町山さんの本とかに詳しく書いてあって、あそうなんだと思ったけど、そのニューヨークの治安があまりにも悪すぎて、で警官の数が減っちゃって、うん、要はその自分で自分を守らないとどうにもならないっていう時代風潮があったから、余計にその映画が受けちゃった、要は日本でいう必殺仕事人みたいなもんだよね、でそれがどんどんシリーズになっちゃって、今度エスカレートしていって、最後の方はもうなんかあんたが一番怖えよみたいな人間になっちゃうブロンソンが、そこもすげえ面白いなと思って、でそれとはまた別の感覚のメカニックっていう映画があって、すごいよくできてて、
気になりますね、
なんつーのこう、今の役者でやっぱいないのよ、
あ
ブロンソンって、なんか
濃いめ
濃いめだし、そんな喋んないで、濃いめのイメージあんじゃん、濃くないんだよ、サラッとしてんの映画で見ると、だから見れちゃうし、あなんか嫌味がないなみたいな、逆になんか余計なんか好きになるっていう
理想じゃないですか、役者として、
だからその
絵は持つし演技もできるっていう、
で確かにアクションとかそういうことだけ考えたらせこいかもしれないよ、うん、今の感じのものと、うん、でもそれじゃなくてもう生々しいアクションという意味だよね、頑張りとか、うん、あと当時多分すげえ斬新だったんだろうなっていう最後とか、うん、その辺をね見ると多分面白いと思います、ぜひですね皆さんね、まあ秋芸術の秋っていうぜひあのチャールズ・ブロンソン見てほしいな、さあということで、皆さんねもうずっと推してますけれども、私のですね専門学校の大事な友達の青木太郎という男がいましてですね、これは神田の近市という、居酒屋やっております、こちらをですねぜひですね皆さん利用していただきたいなと、で結構無茶なこと言ってもですね団体とかも全然 OK なんで、ぜひですね食べログとかで調べて、カタカナで近市、そちらの方をですねチェックしていただけると分かると思います、ぜひですね、よろしくお願いします。ということでございます。まあ、そんなわけで、スキップカーズ・イベントのポッドキャスト、また来週。